本日も晴れ異常なし、南の島駐在所物語。
はい、
ほんと暑苦しい。一人で平均気温1度くらい上げてんじゃないの？北海道の駐在所でも行けばいいのに。ね
え。えらい言い方でしたね。
うらら先生ね。ねえ、
止まってますね。
そう。まあでもごもっともって。
ねえ、ねえ、うん。
やっぱりでもね、坂口健二っていうのはね、うん、ああいう熱い男がいいですね。
そうですね。
妙にテンション高くってね。はい、とちりでね。
突っ走ってしまうというキャラでね。
でもね、涙もろくて情も深いっていうのが
ねまあ似合いますけどもね、
まあ今回は駐在所で同居している夏見エレナ演じる南がね、
はい、
寮に対して家族のように思えるようになってきたからこそ別れの時が辛い、ね、なかなかジーンとくるエピソードだったんですけどね、
はい、
でも考えたら南は、あの立花和美宛てにね、寮が手紙を出しているのを知って、
はい、
その人のためのような気がすると、駐在さんがこの島に来たのは、
和美さんのためだ。
そうそう。きっとね、南ちゃん勘違いしてるんですよね。
そうでしょうね。
うん、あの立花和美っていうのは、
はい、
布施博士演じるですね、あの謎の男性のことでしょうね。
そうでしょうね。まあ、要は、おっさんですよね。
多分ね。知らせに言っといてくださいよ。二度とこんなもん送ってくんなって。ね、デカ長に手紙を渡してましたね。
ね。
で、そして一人暮らしらしいアパートに手紙は配達されてたわけですから、
はいはい、
立花和美というのは、男性の名前。
ややこしい ね。まあまあ、いてはりますよ。
そうそうそうそう。
カオルさんとかね。千里さんとかね。期待したらおっさんやったよね。
まあね、確かに最後にね、美しい、身がつくっていうのはね、
はい、
女性という先入観ありますよ。
ね。
うん。で、それに子がつきゃ大体ね、まあ歴史上、小野の妹子以外になかなかピンとこない。
大体ね。
ということでね。
ね
え。どうしてもね、まあ女性特有の名前と思われてしまうっていうね。まあこのあたりをミスリードにしてるんですが。
ひょっとしたら、こう、和美と書いて、和義っていう。
なるほど。
そういうパターンもありますからね。
ありますね。そうなんですよね。
ね、
いずれにせよですね、
はい、
布施博士さんの風貌で、この美しいっていうね、この文字がなかなかね、ピタッと来ない。
似合いませんね。
似合いませんね。そこらがポイントかもしれませんが、
ね、
今度あたりはね、ちょっと明らかになりそうな。
そうですよね。まあ、あんまり引っ張らんといてほしいですね。
そうそういい加減ね。
ね。
それからね、まあ今回はですね、鳴海島の学校のね、廃校問題も取り上げられてましたが、実は公式サイトの現場レポートでね、鳴海小学校のロケ地になってる学校もね、廃校になるというね。
え、実際に？
はあ。
あら。
鳴海小学校でのエピソードの収録は、
はい、
沖縄本島の名護市にある嘉陽小学校という学校にお邪魔して撮影が行われているということなんですが、その嘉陽小学校、明治43年から続いた98年の歴史をこの3月で閉じてしまうと。
あらららら。
生徒数の減少で閉校となってしまうということなんですが、
はい、
この嘉陽小学校ね、実は生徒たちがウミガメを飼育していることでも知られる学校でね、
はい、
目の前にはね、綺麗なビーチがあって、なんとそこがウミガメの産卵地になっていると。
へ
ー、ね、教室から外を見ればオーシャンビューが広がるというナイスな環境もさることながら、おまけにウミガメもやってくるなんて素敵すぎます。
あー、いいですね。水泳の授業なんかはもう海で泳ぐんですから ね
で、まあ、ちなみにウミガメの飼育なんですが、生徒たちの学習体験として17年間も続いているそうで、もちろん県に許可を申請して行われているもの。
はあ、なかなかないですね、それはね。
で、ウミガメと周辺の環境保護、そして子どもたちの情操教育にも貢献する活動ということです ね。当然ね、まあ閉校になってしまうとですね、ウミガメの飼育っていうこと
で
関係できなくなるんでしょう、
ね。残念ですね。
まあね、鳴海島のようなね、離島だったらね、ある意味仕方ないのかなと思うんですが、 海洋小学校は行っても沖縄本当ですからね、そこでもね、こうやって児童数が減ってると、やっぱり全国的に深刻な問題となってるんでしょうね。
そうでしょうね、
でまあですね、そんな本日も晴れ異常なし、南の島駐在所物語のサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの感想なんですが、
はい、
このドラマの魅力は綺麗な海と単純素朴なストーリーと思っていたら、今回は深みもあってよかったですね、高校進学にハイライトを当てながら、それぞれの立場における心理面がうまく描かれており、なかなかの秀作でした、それにしても駐在さんの謎めいた過去は一体何なんでしょうか。ドラマに深みを持たせるための細工かもしれませんが、ちょっと違和感を感じます。
おお、ね、なるほどね。お
確かにそうですが、はい、でもこういう縦糸を盛り込んでいかないと本当に淡々としすぎますし、
ね、
まあ、何よりもですね、終わることができない
結末どこに持っていくねんっていうね。
そうそうねえでまあね、そんなね、鈴木正夫先生からのですね、
はい、
今週のリムスキンケア情報なんですが、
はい、
構造機能科学研究所がアトピーなどの肌の弱い方に公的なスキンケア化粧品の開発を目指した背景についてご紹介いたします、近年アトピー性皮膚炎が増加しており、日本人平均で1割、都会の子供で2割、最近生まれる赤ちゃんでは3割にまで増えてきています。食物、環境、ストレスや過度の綺麗思考が原因と言われており、現代病として社会問題になっていますが、現代医学では治療が困難であり、公的なスキンケア製品が熱望されています、アトピー性皮膚炎は勉強やスポーツの妨げになるなど、学校生活にも支障をきたしており、 QOL を低下させています、何事に対しても消極的になりがちな心を後押ししたい、スキンケア製品開発の動機です。今回は以上です。
ねえ、もう私もあの2年ぐらい作ってますけどもね、あの2年ぐらい前の冬言ったらね、やっぱりもうカサカサでね、もうかゆかゆでね、もうこれがないっていうことは今もう考えられないです。
ねえ、
かなり助かってますね。
でそれからこれからはですね、花粉症の季節ということにもなりますし、
はい、
ね、このあたりにもですね、実はこのリムシリーズ効果ありと、
ね、
いうことなんで、ね、またその辺のことをですね、
はい、
鈴木正夫先生から伺いたいと思います。
ああ、そうですね、
ということで本日も晴れ異常なし、ね、今度はだいぶ異常ありの、
ね、
そんな展開、
お、
ね、
はいはい、
しっかりとですね見届けていきたいと思いますね。はい、